ネクスコ東日本プレゼンツヤンの気ままにドライブ。さあ今週はちょっと不思議な場所にやってまいりました。日東道中条インターチェンジから車でおよそ30分、胎内市にございますクレーストーン博士の館、ここはね一体どんな場所なんでしょうかね。いやさっきからカラスは鳴くわさ、ね、クレーストーン博士の館だわさ。出るよこれは今日は出るよ。
今日はそっちじゃない。
そっちじゃないんだ。さあ一体どんなとこなんでしょうか。ほらカラスが。ではこちら一体どんなとこなのか。クレーストーン博士の館、まあ責任者でございます小川さんに話を聞きたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくどうぞ。ここはですね正式名称としては胎内粘土鉱物資料館って言うんですよ。まあ、クレーストーン博士っていうのはあの架空の人物で。
あ、そうなんですね。
クレーってのはご存知のように
粘土、粘土、うん、
ストーンはまあ石ですよ ね、 ね、その博士のまあ館って言いましょうか、収集物を展示してるっていうことなんですよね。
あ、なるほど。
で一応ここ狭いですけど粘土の展示を中心してあります。粘土といってもあの石見てもよほどの専門家でもですね、はい、なかなか
どの粘土か何粘土かっていうのはさっぱりわからないですね。
まあ粘土っていうのは我々の身近にたくさん使われてるわけですよね、
うん、
例えば茶碗であるとか、
はいはい、
例えば歯磨きにも入ってますし。
歯磨き粉。
そうですよ。
お粘土か、
石鹸にも入ってますし、
へ
それからシャンプーにも入ってるんですよ。例えば皆さんその子供の頃ドロンコ遊びっていうのは、うん、
はいはいはい、
どなたも
やりましたね。
大人になると汚いからやめろとかね、うん、子供に言うんだけど、ところがあの泥をですね洗い落とすと割合しっとりするんですよね。
あ、泥パック、
うん、
あるね。それですよ。
ああ
、泥ってすごい。泥
すごいね。
あの我々縁の下の力持ちっていうふうに言うんですが、
うん、
じゃあ、はい、今度次、はい、今度は石の方になります。
石、
はい、展示室です。
はい、どうぞ。
い
やい
や、
ああ、よく心配。
これはですね、今、光る石。
光る石、
なぜ光るか。横からですね、ある波長
が、ね、
紫外線を当ててるんですよ。
うわ、これテレビ向きだった、これね、今回ラジオだったけど、すごい光る。
でなぜ光るかっていうのはですね、それらのところに不純物っていいましょうか、微量元素として気道類元素、気道類元素っていうとピンとこないかもしれませんけど、うん、レアアース。
レアアース
といえば、ね、一般的
に、はいはいはい、ちょっと前に中国の人が売ってくれなかったやつですよね。
ああ、そうですね、
見た色と光る色が違うっていうのが不思議。
そうですね、うん、
すごい。
あそこのボックスに入って黄緑に光ってるのがあると思うんです、
はい、
あれがウランです。
おろ、え、ウラン
危なくないんですか。
大丈夫です。
すごいな。
すごい
光る石。お、この辺の地図ですか。これ黒川
村周辺、あの金丸鉱山っていうのがあったわけですね。関川村にですね、
はい、
あの日本でも有数のいい長石を掘ってたところです。いわゆる陶芸家にとっては必要な釉薬材料です、
はいはいはい、
品質のいいものを見た。
新潟にもこういうとこあったんだ。
結構鉱山あるよ黒川周辺。
ありますね。
ねえ、
はい、
これ化石じゃないですか。これ
そう、ザンモナイト
です。おお、すげえ。
初めて見た俺。あ
んまりいや、こんな雑に出してたら子供来たらがっつり触りません。
うん、いや触ってもいいんです。
いいんですね。これがアンモナイトか。
うちはこういうふうにオープンにしてありますので触れるようになってるんです。
いや、
石によって感触が違いますのでね、はいはい、
うん、
他のところ行くとほらガラス越しだと、うん、まあ、触れませんからね。
これ宝石なんですかね。これ
女性の方らよくわかるじゃないですか。
どうやろう、これ何だと思う。
これ手で持ってみりゃいいんですよ。
あ、オパール？
そうです。
見るなり。
こうやって見れば。
オパール、どれがオパールなんですか。
この七色の。
七色がオパールなの、うん。 あ、全部色違いますけど、これオーパールなん
ですか？赤いやつの方が高いんですよ。
おお、さすが、さすがは女性。
すみません、泥パックの準備をお願いします
っていうか、これ軽すぎて、
だからオパールとかさ、ポケットに入れる人出てくるんじゃないかなって心配よ。も
うあのですね、オパール、まあお持ちの方、まあほとんどが女性だと思うんですが、使わないときは水の中に入れとく。
水？
そうなんですか。
なぜ
というのは、計算 SiO2 なんですけれども、その後ろに H2O がついてるんです。
はあ、水分必要なんですね。
だからそれが抜けると白っぽくなってくる。
はいはいはい、変色しますね。
うん、だから水の中で保管して
る。おー、なるほど。
これ粉がこう触ってみて、
あ、お白い。
え、
お白いっていう人もいる。
白い、
白い、白い担当が、
これ触ってみてください。
おー、ツルツル、スベスベ。
人が一番最初にお世話になった、
ツルツル。
あ、ベビーパウダー。
正解。
ベビーパウダー、石
だったんだ。
嘘、
石にすりつけてたんですね。
46年ぶりのベビーパウダーすごい。
これがですね、当館の目玉の好物なんですよ。
ずっと気になってました、これ。
ああ、そうですか。
はい、青いあられ石。
あられ石って言うんですよね。これは鍾乳洞のものです。鍾乳洞はね、大体こういうふうなのは大体白だとか、ちょっと汚れた茶色であるとか多いんですが、
なんかあれみたいなんだよね、なんかこうムースみたいな。
あ、ね、あ、石だけど見えるのは柔らかそうだ
ね。なんかチューってこう泡のムースを、
あ、なるほど、ね、
やったように柔らかく見えるんだな。
これはですね、夏だとその天窓から光が入ってちょうど当たるようにして非常に綺麗に見えるんですけど、今は残念ながら
、はい、じゃあ最後になりますけども、このクレーストーン博士の館の PR をお願いしてもいいですか？
どうもありがとうございます。で、ここは今皆さんご覧いただいたように展示館とものを作ってですね、体験できるコーナーがございます。その一つとして天然石ビーズを使った、アクセサリー作り、あー、もう一つそこに黄色い建物がございますけれども、そこでは陶芸、ご自分で粘土、同日だとちゃんとした指導者が、陶芸家が来て指導してくれます。その他にはですね、河原の石を拾ってきて、でこれは何ですかって来る人がいるわけです
ね。
だからそういうふうな、まあ、手伝いも我々はやっております。
うん、まあ想像してたよりも粘土と石の世界は深かったということで、うん、はい、皆さんも一回覗いてみてください。ヤンキマレポート。さあ、今週もヤンキマ特派員の方とお電話つながっています。レポートしてくれるのはこの方、津南町観光協会の渡瀬さんです。初めましてになるんですね。渡瀬さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、じゃあ早速なんですが、津南町の旬な情報を教えてください。
はい、津南町にある御霊公園から見える石落としについてお知らせします。石落としとは、約30万年前の苗場山の火山活動により形成された溶岩でできている断崖で、この断崖は雪解け時期になると雪崩とともに岩が崩落するのですが、この時に大きな音を立てて落ちることから石落としと呼ばれています。
うん、
岩肌が柱状にいくつも並ぶ様子はグランドキャニオンにも例えられる場所で、紅葉がとても綺麗なスポットとなっています。これからの時期、紅葉ドライブの行き先として津南町の壮大な景色を眺めにぜひお越しください。
なるほど、石落としっつんだね。
はい、
まあさすがに今はその模様は見れないと思いますけども、紅葉の方が綺麗だと。
そうですね、特に綺麗です。
なるほど、まあ、津南はね、ここに限らずいろんな場所で紅葉を楽しめますもんね。
そうですね、はい、
はい、それでは津南町御霊公園のアクセス教えてください。
はい、関越自動車道越後川口インターチェンジから車で約75分です。
はい、で渡瀬さん、今回初登場っていうことなんですけども、
はい、
次からはヤンキマネームで活動していただきたいんですよね。
はい、
うん、フルネームが渡瀬あずるさん。
はい、
あずあずとかどうですか？
あ、かわ 愛らしい。
声かわいいじゃん、ほら、あずあず、声かわいいからさ、なんか、あずあずっぽいじゃん、なんか声が。
なんか、はい、光栄です。
じゃあ、和田さんには次週から、あずあず特派員としてね、活躍していただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。
以上、津南町観光協会の、あずあず特派員こと、和田さんでした。ありがとうございました。
は
い、
ありがとうございました。